皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は視野が狭いと損をするというお話ですね。まあ、車運転する時もですね、視野が広きっとですね、まあ、それなりに安心感の安全がありますが、例えば霧がかかってるとかね、小雪にかかってるとか、夜とか行って視野が狭いとですね、非常に怖いし、また危ないですね。やっぱり世の中動く時も全部そうですね。人が生活仕事する時ももちろん企業や国もそうで、やっぱり視野が狭いとですね、それは危険だし怖いし、でその怖いということはまだ分かってればいいんですけども、結構分かってない人って多くてですね、結果的にえらい損をするということがよくありますね。でこの視野が広いっていうのはですね、一つはやっぱり横の何が起きてるかっていうことにもになりますが、もう一つはやっぱり過去と未来ですね。時間軸における視野の広さと空間軸における視野の広さ、両方あると思うんですね。例えばその空間軸っていうことで言ったらですね、今ここでこんな借金をして将来どうなるかって話ですよ。後先のことを考えないって言葉あるでしょ。要するにあれはですね、将来どうなるかっていうことはあんま考えてないっていう意味ですよね。やっぱり将来のことに対する視野が狭いとですね、やっぱり問題先送りやって、今だけ金だけ自分だけやって、結局最後自分が損するだけで終わるんじゃないですか。逃げ回ったって逃げ回ったって、要するにね、過去から未来に飛ばしたものって消えませんから、結局そこにたどり着いちゃうわけですよね。だからそういう意味で言うと、こう未来に対する視野が狭いとですね、結局自分損するんじゃないですかね。だから過去に対する視野っていうことで言うと歴史ですよね。なんか本当にあの週刊ダイヤモンドですか、あれ記事見てたら、なんか最近クレジットカードで金を借りて投資商品を買う若者がいるんだと。でも投資はリスクがないだけじゃなくて、クレジットカードで買うとなんかメリットがあるんだと、もうなんかですね、絶望的状況でありまして、借金をして投資をするっていうことがどういう結末をもたらすのかっていうのは、まあ多くの事例が過去からあるんですね。それを知ってるとですね、多分今どうすればいいかって大体わかるんですよね。要するにバブルの末期なんだから、過去の投資は全部売り抜ければいいんだよね。今投資始めるんじゃなくて、過去の投資を全部売り抜ける大チャンスなんですよね。まだ今現在相場が暴落しなければ、今売らないと。あれそのうちなんて言ったらえらいことになりますよ。前にも言ったと思いますけども、昭和の末期のですね、本当の不動産バブルの頂点ではね、そのあるゴルフ場をね、午前中なら売れたんだと。で売り切った人は、バブルでも助かった。ところが午後取引になった人は午後売れなかったんだと、まあ、銀行の融資降りなかったんだね、その買い方の方が。と売れないままずっとですね、不良債権になって、結局バブル崩壊で沈んだと、債務者で沈んじゃったということで、本当にその午前なら助かったけど午後なら死んだという、本当にあるんです、そういうことがね。いやですから、まだまだなんて言ったらですね、そらえらいことになっててですね、そのうち本当にですね、気がついたらもう逃げられないということも世の中はあまり珍しくないんですね。そういうふうに考えるとですね、やっぱこう過去のことというのはやっぱりよく知ってるといいと思いますよ。いろんなことを知ってるとですね、まあ知ってたって新しいことが起きるからね。それはそのまあなんて言いますかね、あんまりそのそれで 100% だけ当然いかないんですけども、なんかこうパターンが見えてくんですよ。過去のこといろいろ知ってるとですね、パターンが見えてきて、ああこれはあのパターンだな、このパターンだなっていうことがおのずとこう見えてきますね。ですからやはりこの視野が狭いとね、損をしますね。今のこの人たちのネットの使い方っていうのを見るとですね、横の情報はよくわかるんですね。まあそれはそうだよね。あの今こうしようああしようって話よくあって、でまあもちろんそれをどう評価するかってところで、この教養がいりますから、まあ、教養がないと変な話にすぐ引っかかるという話ありますが、 まあ、ある程度教養があって判断しても、今の話って結構あるんですけども、あれやっぱりですね、過去と未来の話はですね、あんまりないことが多いですね。やっぱりみんなが検索するサイトっていうのは結構分かりやすくて、分かりやすいっていう意味で言ったら、まあレベルはそんな高くないものが多いんだよね。複雑で、厄介なこと書いてある、読むのに時間かかるようなものっていうのはあんまり皆さん読まないし聞かないですよね。私のこのネットラジオも20分でしょ、もう最初から20分なんですよ。ラジオでですね、まあネットラジオで始めて、今でもネットラジオですから20分でやってて、そうするとあんまりよくわかんない人は来ないでしょ。正直言って20分を聞く人ってあんまりいないですよね。だからそれなりの人しかはしゃっきって来ないんですよ。何気ないとこなんだけど、そこすごく重要で、なんかケバケバしいタイトルとか入れないでしょ。ケバケバしいタイトルしか見えない人は来ないんですよ。ね、そうするとなんかさ、割とすっきりするんですよ。まあそういうのはありましてね。ですからこの私に言わせれば、こう深みっていう感じでするんですけども、ものの理解にやっぱ深みっていうのがありまして、だから今にしたらどうも深みが足りないなと。で、深みが足りない人っていつも妄想をして大体損しますよね。そういう意味で言うと、なんか本当にこの視野が狭いとですね、実に損をするなと。今そういう時代だと思うんですね。でもあれはいつの頃からかな、日本の首相官邸もですね、20分先のことで精一杯っていう時間が長いんですよ。首相のですね、同棲欄とかこう出てますとね、次々といろんな人が入ってきますよね。まあその時々に起きたことを照らし合わせると、これは北朝鮮の話だなとか、これはウイルスだなとか、これは五輪だな、あるいはこれはなんか、怪しげな密談だなとかね、あるいはこれはなんか選挙の話だなと、大体こう分かりますわな。で、やっぱり日本のこれは昔からの悪い特徴だと思うんですけども、どうもやっぱりこの上が全部を理解するっていうことに対する認識がよく低いですよね。トップはあまり細かいことを知る必要ないと、知るとかえって問題だと、現場のことは現場に任せなさいって言うんだけど、現場がちゃんと動いてればいいんですよ。現場がちゃんと動いてなければ、トップが理解してトップが決断しないと偉いことなんですね。現場に任せといてうまくいかない話は世の中たくさんありますからね。ですからやっぱりこう現場を分かった上でどこを任すか決めなきゃいけないんで、ですからその点ですね、なんとなくこう権力闘争で上に上がった人っているでしょ。別に能力あるわけじゃないんだけども、なんか利害損得とかですね、まあ自民党で言ったらこうたらい回しだな、で上に上った人っているでしょ。だからもともと視野狭いんですよ。もともと視野狭くて、だからよく利用されるし、墓穴を掘らされるし、まあ大体ろくなことがないし、まあ安全運転で行けば何もしないで終わるわけね。要するにそういう人が上に立つことをあまり悪いと思ってないですね。日本のその古い伝統的な組織は、能力のない人が上に立つことあまり悪いと思ってないんですよね。まあそれは民意だからしょうがないと思ってるわけですね。いや、まあそれはそれで民意って言えば民意だから、まあ国民がバカなんだから、上もバカなんだって言うんで済んじゃうんですけども、結局そうした場合はですね、まず上に立っている人自身が損しますね。大体物事がいかないで、上を信じていた民衆も損しますね。だから私は前から言ってるように、信用ならないから自分で考えて行動しなさいって前から言ってますでしょ。もう要するに平成に入ってからずっと権力が弱まってるんですよ。まあインチキさえしなければですね、金もそんなに別に厳しくないし、まあ、インチキ戦闘で結構見つかっちゃうんだけども、インチキさえしなければそんなにまあなんて言いますかね、金の制約って日本はないですよね。例えばどの国に送金しちゃいけないとか、あれを買っちゃいけないとか、これ売っちゃいけないっていうのは非常に限られてますよね。日本のパスポートって世界中本当によく行けるでしょう。だからまあ問題があるところも結構くぐり抜ける方法っていろいろあるんですよ。道 A がダメなら道 B がいあるってのはいくらでも世の中あるんでね。上に政策あれば下に対策ありっていうぐらいで何でもあるんですよ。で、何でもありますから、それ何とでもなんです、世の中ってものはね。で、そういうふうにやって、まあ、とにかくくぐり抜けてくださいと言ってますね。だから、要するに、上が視野が狭くて、うまくいかないときに、下が巻き添え食ってんと、こんなバカな話ないでしょ。やっぱり、その下も、視野の狭い人と広い人がいるんですよ。 視野の広い人たちが未来を作らないと、もうお先真っ暗になっちゃうでしょ。視野の狭い人たちを改心させようったって、そんな簡単にいかないですって。俺は自民党の政治家にね、なんかいろいろ意見したって、そんなもん絶対変わるわけないんで、あなたたちやっぱ損して終わるから、やっぱその次のことを考えて行動するしかない。ずっとそれ私はね、ずっと言ってることで、やっぱそれでいいんだと思うんですね。で、その損得の話と視野の話なんですけども、ここがだから実は本当は一番大きな話なんですよね。その、あえて負け組を選ぶっていう道があるんですよ。今のあのハマスの戦いとかそうですよね。あれは、まあもちろん最初はイスラエルとのね、偽装工作で始まったんだけども、ああいう風になってくるとですね、要するに負けながら勝つという、太平記に出てくる後醍醐天皇の戦い方になってるわけね。すなわち個々の戦闘では負けながら、負けるたびにですね、その道場が集まって、支援が集まって、攻撃する方がますますこう非難されると。北条執権、鎌倉幕府最後の執権、15代だっけ、北条高時って言うんですよ。これがとんでもない執権でね、めちゃくちゃなんですよ。で、これに対して、後醍醐天皇が戦いを挑むわけですが、この後醍醐天皇軍は、まあ、数は少ないし、まあ、全国をですね、鎌倉幕府を抑えてますから、北条方を抑えてるから、個々の戦いは負けるんだね。でも負けるたびにですね、まあ、この後醍醐天皇に対する支持が強くなるんですよ。今のパレスチナは全くそうでしょ。NHK だってですね、そのイスラエルのパレスチナに対する残虐行為、爆撃したとか、あれ非常にたくさん報道してるでしょ。ね、やっぱりパレスチナに対する同情は非常に強いんじゃないですか。で、要するに命を懸けてやってると、命がけでですね、自分たち守ってると。まあイスラエルも命がけで守ってるんでしょうけども、このあたりがだから今までの行いに対してどれだけ人々がどっちを支援してるかですよ。もうこれはだから最後の最後になって、要するにどっちを支援するかって話なんですよ。今までの、今までのいろんなやってきたことね、今までの過去の業績の仕事のやってきたことの積み重ねで、結局イスラエルの支持が強いのかパレスチナの支持が強いのか、その最後の結果だから今更なかなかどうしようもないね。でもそういう中で、要するにこの自分は死んでも大義のために戦うっていう人たちが出てくると、いやこれは強いんですって、かつての日本軍もそうですけどもね、日本軍の特攻隊なんかもそうですかね、自分が死んでも大義のために戦う人たちが出てくるとですね、これは容易な戦いじゃないんですよ。とんでもないすごい地獄の戦いになってくるんですね。で、そうなるともう視野の狭い人たちの世界は全く通用しませんね。戦いを損得だけで考える、生き死にと生き死にをですね、金で考えるみたいな話ね、みんな死にたくないだろうからこれでいいだろうとか、こっちが逃げ飯だろうとか言ってもそっちに行かないわけだ。だからその言ってみれば死ぬ気でですね戦いに出てくると、それは普通のですね戦い方の理論ってのは吹っ飛んじゃいますよね。自分自身が死ぬ気であれば、あるいは民衆も死ぬ気であったら、それは今までの戦い方の理論というのは吹っ飛びますよね。やっぱそういうのが出てきてるわけよ。そうすると利害損得でやってるやつはもう勝ち目がないし、もう怖くなっちゃって、まあおじけづいて終わっていくわけですね。で、もっと無茶なことをすればするほどですね、あんな残虐行為をした、こんな残虐行為をしたっていうわけで、ますます非難されて、で、ますますだから、支持を失ってきますね。歴史的にも何回も何回も繰り返されてることですね。ですからそういうふうに考えると、本当に強い人たちっていうのは、やっぱりこの私を無にして、最後命だね。私を無にして大義のために動く人ということなんですよ。企業経営なんかもそうですね。政府の運営もそうですね。私ってものが入ると必ずそれは弱さになってくる。私を捨てることによって初めて組織の運営でも国の運営でも強さが出てくる。戦いなんかもっとそうだね。そういう時代になった時にやっぱりへりくつ言ってるたちは一瞬で終わりだよね。その北条幕府の倒れ方、鎌倉幕府の倒れ方見てもですね、あれは確か後醍醐軍が京都の六原を破るんですよね。短大ですね、あれを破るんですよ。京都の、まあ、出先機関を戦ったら破るんだよね。で、その時にその太平記に出てるのは、いやここ一箇所破ってもですね、全国はまだまだ 広いし全部鎌倉幕府を抑えてんだから、全国をすべて攻め滅ぼして鎌倉幕府を倒すまでに一体どれぐらい時間がかかることかというふうに言ってるんですよ。ところが実際には2ヶ月ぐらいで鎌倉幕府崩壊したんですね。もう要するに損得で視野が狭くなってる人たちの世界に、そのありえないことが起きると彼ら恐怖でパニックなんですよね。そうすると中から組織って崩れていくんですよ。中から組織崩れていくわけで、そうするとですね、要するにまあ戦いは持つはずのものも戦わないで中から崩れるから、あっという間に崩壊するんですね。今なんか私は日本の自民党政権もですね、自公政権も、それから世界の戦争屋もですね、あるいはそれにつながるいろんな大企業なんかもほとんどそんな状況じゃないかと思うんですよね。だってここまでバブルが上に上がっちゃったらあと落ちるだけでしょ。リーマンショックの前にそっくりだと思いません？あらゆるものが値上がりして、で当時は中国の株価も暴騰しましたよね。今度アメリカの株価でね、あれ思いっきり落っこちましたよね。だからコモディティもリーマンの前って猛烈上がりましたよね。それからあの時はサブプライム危機で、要するに住宅ローンだけじゃなくてクレジットカードローンもあらゆるそのサブオーディネートな、信用力の低い人たちの向けの余震が拡大してましたよね。今全く同じですよね。今トリプル C のボンドとかですね、えらいや安いですよね。あんなもんですね、まあ、安いってその金利が低いって言うんですね。だからあの値段は高いですよね。金利低くて値段高いですよね。だからあんなものがですね、こんな低い金利でっていう感じで、あれよく似てますよね。そうすると物が分かった人たちは2つしかなくて、1つは今売って逃げるか、逃げられなければ神に祈るかと、まあ、2つに1つになっちゃうわけですね。どうも今後者の方が多いんじゃないのかな。すなわちもうポジションに損が出ちゃって、もう今あるポジションの手仕舞いができなくなっちゃう人たちっていうのは、もう神に祈るか逃げるか、逃げることもできなくなったらもう神に祈るしかないという状況だと思うんですよね。ただいろいろ言われた時ですね、もうあかんとは言えないから最後まで強気を言うわけだな。改心した風にもう見せられないから、まあ、強気をずっと言うと、言い続けると、旧壮大な話をし続けると、で最後は一瞬で黙っていなくなっちゃうと、まあ、こんな感じだと思うんですね。だから結局そういうのもですね、視野が狭いからだと思うんですよね。やっぱりこの自分の何て言いますか、欲望ですよ。相場で金を儲けたいという自分の欲望がですね、視野を狭くさせるんですよ。だいたいそうですよ。自分の損得を相場に入れたらだいたいそれは負けんじゃない、で結局損得で目がくらむからですよね。でも逆に損得に目のくらまない人は相場なんかやりませんわね。だから結局相場ってところは最後みんな損して終わるようになってんだよ。他にいないもんね。まともな人やんない、そんな博打なんかね。だから結局だからあの博打場ってのは最後はみんな損して全体がクラッシュして終わるんですよ。あのパチンコの麻雀の展望の移転と違いまして、あれはね、相場っていうのは無から有を作るんですよ。負債を最初に起こして、負債からその資産を作るから、資産価格がその減少すると全ての人に負債が残るような仕組みになってるんですよ。だから誰もあれ得しない、全員が損して終わるっていうのは現代の相場なんですよ。誰かが得して誰かが損するっていう、そんな甘い世界じゃない。今は負債を起こして資産を作るから損するときは全員が損するんですね。結局だからあれがね、全員が損しちゃう結果なんですよね。でそうすると今度ですね、金が払えないとか何がトラブルって話だと、大企業政府がどうなるかなるから、それを見越して次どう行動するかと、まあ先読んでおけばいいわけですね。で大体その見通しを立てておけばいいわけですよ。 あいつらどうするかな、あいつら逃げるかな、あいつら踏みとらわって払うかなと、その辺の見積もりがいるんですよね。えそれは普段の様子見てると、過去の例見て、あこいつはあのなんとかならこいつはいかんなとかね、こう分かるでしょ。大体過去の例見るとですね、真っ先に逃げるやつとかね、真っ先に踏み倒すやつとかいますよね、歴史見てもね。まあそういうのを見てだんだん判断しておくんですよ。ですからそういう意味ではですね、まあ今なんかこう見てると、やっぱりこうバブルってこういうもんだなと思うんですね。結局だから視野の狭い人たちが一時儲かるのがバブルなんだよね。仕事のできない人、視野の狭い人たちが先に儲かっていくのがまさにバブルで、それ大正時代のね、あのバブルの崩壊について、 書いた本にもね、そのことを書いてありますけども、仕事のできない人が業績上がったり儲かり始めたらこれは要注意と、学歴の高い人たちが組織の中ではばり始めたらこれ要注意だと、大正バブル崩壊の経験をもとにですね、まあそういうことをね、後世に残しておくって書いてる本がちゃんとありますよ。まあ本当なんかそんな感じありますな。しかしまあとにかくそれはともかくですね、まあ、この先のことについてもですね、本当に視野を広くしてね、損しないように皆さんね、頑張っていただく必要があります。世の中まだまだ動きますからね、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。視野が狭いと損をするということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。